どうも、こんにちは。佐々木浩一です。今日はですね、大忘年会、2016年の、まあ、目玉の、まあ、ゲストというかね、来ていただく、大城慎吾さんと谷山美奈さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、改まってこうやってインタビュー撮ってもなんか変な感じなんですけども、今回大忘年会、なんだ、大忘年会、大城さんは大忘年会初めてじゃないですよね。
いや、初めてです。
あ、去年来れなかったんだ。
そうなんです、去年行けなかったんですよ。
なるほどね。
はい。
で、ミーナさんは
2回目ですね。
2回目、
ね。2014年に行って、はい。
2013年。
あ、13年。はい。
1回目ですよね。
1回目ですね。はい。
ですよね。
はい。
そうなんですよ。ということで、まあ、2人とも、二人三脚の受講生として、まあ、始まってるわけですけど、ミーナさんが、3期、
はい。
うん。3期、2013年の。
3年ですね、はい。
3期って1月とか2月くらいか。
春ぐらい、4月ぐらいだったかな。はい。
そうですね。3月スタートだと思いますよ。
はい。
うん。で、大城さんが
?23 期です。
23期。
はい。
20期の隔たりがあって。
はい。
そうです。
もう後輩も後輩って感じですか？
もう本当に、そこは頭上がらないです。
そこはなんだ。23期は、2015年？
はい。ちょうど今ですね。
今？
はい。
1年前。
もう、はい。1年前です。
おー。なるほど。
はい。
そこから。で、そこから始まったわけですけど、その、もともと、あれなんですか、その、
はい。
ミーナさんと、大城さんは、どういう、知り合いだったんですか？
あ、もともと、パフォーマンス関係で、
うん、
ミーナさんが所属、以前所属していたところの、
うん、
イベントというか、まあ、ショーに呼んでいただいて、
うん、
で、そこから、ミーナさんと、意気投合して、
うん、
ミーナさん、うん、ミーナと、はい。
はい。
はい。
んで、あれですか、
はい。
それが、何ですか、もう、
いつ頃
の話なんですか？
12 年なんで、4年前の夏ですね。
あ、そう。で、はい、そのくらいから、何やら、怪しいプログラムをみんなが受け始めて、みたいな。
その頃は、あ、そう、なんか、怪しいとは思わなかったんですよ。なんか、すごく、
うん、
まあ、私の中でも、ミーナさんっていうのは、うん、こう、
ミーナでいいですよ。
ああ、ミーナは、なんか、すごい近い、会った時からすごい近い感じがあったので、
うんうん、
で、ミーナの、やっぱり、発する言葉っていうのが、すごく、
うん、
なんか、何かを感じさせてくれるような言葉だったので、全然怪しいとも思わずに、でもなんか、不思議なことをやってるなっていうのはありましたね。
不思議なことって、どんな風に見えたんですか？そんな話したりしたんですかね、当時。
うん、ちょうど、ミーナがそれを受け出した、二人三脚っていうのはまだ知らなくて、
うん、
で、なんかこういうのを受けてるっていうようなのを聞いたのが、もう結構、うん、知り合ってから結構経ってからなんですけど、半年以上経ってたかな。
うん、
でその頃、私は海外にいて、
はい、
なんかスカイプか、メールか何かでやり取りをしてたのかな。
うん、
だからまあ、ちらほらと、何か、こう、自分、なんかすごい辛いことがあったっていう時だったので、
うん、
なんかこう、自分を励ましてるような、なんか自分を、こう、なんだろう。なんだろう。とにかく、すごい落ち込んでたから、なんか、気分を上げるためにやってる、何かやってるのかな、ぐらいな。そういう。
ああ、そんな風に思ってたんだ。それで、あれなんですか。2015年に、はい、結局、ミーナの紹介で僕のところに来るわけじゃないですか。
はい。
なんでそのミーナが大城さんに紹介したんですかね。
まあ、その、すごい、知り合って、まあ、いろいろパフォーマンス面、パフォーマー、それぞれ別でパフォーマンスしたんですけど、やっぱりそれぞれパフォーマーとしての悩みみたいなのも、あったりとか、やっぱりそのパフォーマンスをしていく上でいいこともあれば、その中にこう苦しいこともあったりして、まあそういう深い話をこうできる中にどんどんなっていって、はいはいはい、で、やっぱりその私は二人三脚受けてたので、その視点で話しても、通じないことがいっぱい出てきて、
おいおい。
それで、もう、佐々木さんを紹介したんですよ。
そう。
で、まあ、その、一緒にパフォーマンスしていきたいみたいな感じだったんですけど、やっぱりその上で、二人三脚受けてるのと受けてないのだと、ちょっと話が通じないことがいっぱい出てきて、なんで、私と一緒にやりたいなら、
ズーム、ズーム上から目線だな。
それで紹介しました、佐々木さん。
私と組むなんて10年早いわよくらいの勢いで。はい、すごいな。それで、それが1年前だ。
そうですね。
そうですよね。で、
はい、
で、この一年、この一年で、どうですか？その、ミーナの方に聞きたいですけど、大城さんはどんな風に変化したと思います？
本当に、なんだろう、感じる部分とか、まあその、理解し合えるようになったっていうか、なんか前は私が言ってることでもちょっと分かってないようなところとか、そういうのがあったんですけど、なんか、私たち以外でも一緒にパフォーマンスする仲間に対して感じることとかも一緒だったりとかで、まあそうですね、本当にコミュニケーションがすごく取りやすくなったっていう感じです。
なるほどね。
はい。
なんかそのパフォーマンス自体はなんか変化するものとか感じるものあるんですか？
パフォーマンス、
うん、
そうですね、やっぱりそのなぜやるのかっていう部分、っていう部分をやっぱりすごい二人三脚で掘り下げていったりしたので、なんでやっぱりその軸がぶれないというか、さらにその、なんだろう、大きい夢とか目標とか、自分にはこう、昔の自分だったら無理だって思ってたことにどんどん挑戦できるようになってきました。
なるほどね。
はい。
なるほど。大城さん、この1年間どんな1年間だったんですか？
この一年間、なんか最初の頃、なんか、なんか偉い世界に足突っ込んでもうたなーっていう、なんだろう。今までは、こう、なるようになるみたいな、ところがちょっとあって、だけど、なんか結局そのなるようにしていくのは全部自分なんだなっていう、佐々木さんがいつもおっしゃってる原因と結果っていうところで、すごくこう、 変えさせられましたし、やっぱり今の自分があるのは、
うん、
その以前の自分がやってきた積み重ね、
うんうんうん、
で、その今すぐに結果、いい結果が出なかったとしても、今ちょっとずつやることで、
うん、
全部未来の自分につながっていくっていうことも分かりましたし、で、すごくおろそかにしていたところが、
うん、
やっぱりその時間の使い方っていうところで、
うんうんうん、
もう時間配分とかは以前全くやってなかったんですけど、
うん、
まあ、予定は未定ぐらいで本当に思ってて。
うん、
だけど予定をちゃんともう時間単位でしっかりとスケジュール組んだりとか、
うん、
そういったこともしていかないと、
うん、
なんかもうぐちゃぐちゃになって終わっていくなっていうところもあって、だから、なんだろう、こう、やっぱり生活していく上でお金が必要で、そのお金を作るために、いろいろ、
そうだね、うん、
仕事出たり、そういったこととか、あと、佐々木さんと、こう、なんか勉強させていただくというか、なんかいろいろ学ばせてもらうのに、自分でやっぱ理解する時間もすごく必要だったし、ね、
うん、最初の頃本当にあれですもんね。本当に通じなかったですもんね。
そうですね。
なんて言うんだろう。すごい、印象的な質問がいっぱい出てきたような記憶があるんですけどね。
印象的な質問、
うん、
なんかすごい気になりますね。
いや、だからそのペースっていうのかな、がなんか引っかかってるんだろうね、その言葉がね。しばらく経ってから、ちょっと待ってくださいっていう感じで、
ああ
これってどういうことですかねっていう感じのね。
はい。
まあでもあれですよね。だからそこから、ね。今では全然違う感じなんですけど。
はい。
その、例のその夏のスペイン村の話あったじゃないですか。
あ、はい。
はい。
あのオーディションのあたりは、から、まあ、いろいろ成果とか出始めてきたと思うんですけど、
はい、
どういうオーディションだったんでしたっけ？
オーディションは、まず何名受かるかとか、ま、全く聞かされていなくて、
うんうんうんうん、
で、一応、まあ、そのオーディションを受けるためのコースみたいなのがあったんですね、うんうん、オーディションを受けるなんか資格を得るためにはこんだけの、うん、授業を受けなさいみたいな。
うん、
で授業を受けていく中で、実際受かる人数が相当少なくて、
うん、
で、こんなに人数いるのに半分も受からないみたいな、なんかそういうすごい狭きもんだって。
なるほど。それはエアリアルのオーディションなんでしたっけ？
あ、はい、そうです。
うん、なるほどね。スペイン村ね、僕も行きましたよ。
はい、
はい、
すぐ分かりました。
うん、結構あれですよね、一緒にプログラム受けてくれてるメンバーとかも行ってたりして、
はい、はい、もう本当にこの人だけを見に来てくださる方も、
うん、ね、本当かなりの大仕掛けで、
はい、
ね、15分くらいのショーですけど、
はい、はい、
水と火がすごいことになってましたよね。
はい。
すごいですね。もう本当に。
なんか本当に舞台演出も、本当に一流の、日本の一流の方たちとか、そういう、あれですよね。もうあれだってもう、本当命がけですよね、あんなの。あんなのは。
そうですね。はい、
うん、その辺は、あれですか。実際、ショーを一緒に作り上げていく、そういうプロのスタッフたちとか、
はい、
そういう人たちと一緒に になってチームで動いてみてどうだったんですかね。
まあ実際本当に命がけの舞台なんですけど、
うん、
でも舞台監督さんたちが、
うん、
もう本当に素晴らしい方たちで、
うん、
もう日本の舞台監督の中でもレジェンドと言われている方たちなんですけど、
うんうん、
もうレジェンドたちが、
うんうん、
毎朝私たちが一番のバスで、
うん、
宿舎からスペイン村へ一番のバスで行くと、うん、もう舞台の掃除をしてるんですよ、掃き掃除。
はいはいはい。
うん、舞台監督の方たちが。うんうん、で、もう、そういった姿を見て、で、なんか私もちょっと、ありがとうございます、ちょっと手伝いますって言ったら、もう、いいよいいよ、もうとにかくあなたたちは体を休めてて。
うん、うん。
うん、で、なんかもう、本当にもう、ステージは、女の子たちが裸足で歩いたりするから、それで、
うんうんうん、
しちゃダメだから、もう、徹底的に吐いてるから、みたいな感じで、
うん、
私たちが、みたいな、うん。そういう感じのこととか、あと、毎朝、こう、舞台の前に、その火のチェックとか、水のチェックとか、うん、もう、とにかく、もうチェックが入念にされてるんですよ。
うん、あれ、本当に、ね、間違ったら丸焼きになっちゃうもんね。
いや、本当に丸焼きですよ、あれ。タイミングずれてね、ドーンなんてなったら。ね。でもそういう危険を全く感じさせないぐらい、うん、もう徹底ぶりだったんですよね。
うんうん、
だから私たちも、もう安心して舞台に立ててましたし、
うん、
うん、そういったことは、もう舞台っていうのは本当に演者だけじゃなくて、
うん、
スタッフの方も、もう、そういう支えがあって、
うん、
全部ができ、てるんだなっていう。
うん
う
ん、なるほど、ね。はい。そういうところとかさ、あとはその、何、演者の人たちもさ、いろいろと自分勝手な人もいたりとか。
はい。
で、はい、普通に、まあ、世の中、会社とかでもよくあるような、そういう、ね、人間、その関係的に、難しいところを一生懸命調整したりとかね、そういうのも あったみたいですけど、
はい、
うん、その辺あれですか、その二人三脚とか受けていることで全然違う、なんていうんですかね、意識で取り組めたんですかね。
そうですね、喋る？
あ、どうぞどうぞ。
やっぱり、
うん、
なんかもう、根底が違うというか、うん、なんていうのかな。結構、否定から物事をこう、入ってくる感じがすごく見られていて、
うん、
とにかくなんか、こう、否定をするような。
うん、
だけど、なんだろうな。何が、どうですか？
え、
どうですか？
二人三脚。そうですね。なんて言葉にしたら
なんか本当に佐々木さんが、うん、以前私に言ってたような、うん、本当に言葉が通じないっていうか、
うん、
ちょっとこうなんか問題が起こったりとかすると、
うん、
そこに対するこう、解決法みたいなのをいろいろこう、みんなで話し合ったりするじゃないですか。
うんうんうん、
全くこう話が通じないっていうか、
うん、
うん。なんかそういう、こともまあちょこちょこあって、
通じないっていうのはあれですか、なんか違う言語を喋ってるんですか。なんか気にしているポイントが違うんですかね。
方向性が
変わっちゃうんですかね。
はい、そうなんです。
なんかでもそれってあれなんですか、なんか、受けない方が良かったんじゃないですか、じゃ
いや、でも、
言葉通じなくなっちゃって。
なんか、やっぱり思うんですけど、
うん、
その時は、こう、否定してたりとか、
うん、
なんか、いろいろ言い合ったりとかしてても、
うん、
結局やっぱり、なんか、その時に喋ったこと、みんなで喋ったことを、
うん、
ちゃんと、この、後で、ゆっくり自分で考えてくれる子も、中にはいて、
うん。
うん。だから、なんだろう、自分を隠すじゃないですけど、
うん。
うん、なんか出せる子と出せない子っているんだなっていう。
はいはいはい。
うん。
うん、
なんかそういうのも、すごい感じましたし、
うん。
なんかちょっと伝わりにくいかな。
全然わかんないですね。
全然わかんないですか。
うん、まあいいや。それで、そんな、二人は今回、大忘年会の中では、大忘年会用に何かやってくれるんですよね。
はい。
はい。
どんな感じとかっていうのはまだ、何も決まってないですか。あと1ヶ月くらいかな。
どんな感じっていうのはありますけど、
うん、
ここでは、
まだ内緒ですか。
内緒にしておきます。
なんかその、なんていうんですかね、努力っていうか、多分ね、その、まあ、現場でその、ね、大忘年会当日来ていただいたら、わかると思いますけど、やっぱり、毎日ね、そうやって、練習している方たちなんで、その、体つきも違えば、なんていうの？その、身振り手振りもやっぱり違うわけですよ。佇まいもね。だからそういうのを、その、感じ取ってほしいっていうのもあるんですけど、急に最初からそういうんじゃないっていうか、
うん、
はい、できないところからできるようになってるわけじゃないですか。
はい。
うん、なんかその辺のところをね、感じてくれたらいいなと思うんですけどね。
はい。
うん。そう。で、まあ特にミーナなんていうのは、ね、2013年から、
はい、はい、うん。
見てるわけで、当時はだって、やれやれなんてやってなかったわけだしね。
そうですね。
ね、
う
ん、ベリーダンスやって。
はい。
お腹にも結構まだ、ベリーダンス特有のもちもちした肉もついていてっていうところから、今じゃ全然違いますもんね。
そうですね、
うん。うん。相当絞りましたよね。
そうですね。
うん。
うん、
今や空中にいて、ね、
はい、
懸垂なんて全然できなかったのが、うん、バリバリできるようになっちゃってるくらいですからね。
本当にそうですね。うん
うん、そういう変化を、まあ、この短期間の間に遂げてきてるわけですからね。
はい。
うん、それで、うん、なぜか二人三脚受けてる二人とも、ね、オーディションに受かって、うん、こういう経験をするようになってっていうことで、
はい、
見てる方はすごく楽しませていただいてるんですけど、
あ、ありがとうございます。
やってる方は大変だと思いますけど。
もう本当に大変ですよ。
大変やな、
うん、もう次から次へとチャレンジがやってきます。もう今も
無理難題を押し付けられる感じですよね。
常に更新されてきます。無理難題が。
そうですよね。だから自分のペースなんかでは当然できないし、
はい、
ね、
そうですね、
自分のペースでやっててもあんま上手くなんねえよっていう感じですか。
いや、そうですね、本当にそうですね、
うん、
本当ですよね。
はい、
だからもう、スペイン村に、入る前の時点で、受かっちゃったはいいけど、オーディションに受かっちゃったはいいけど、みたいな。
そうですね。
こんなのついていけないみたいなことを言っていたのが。いや、本当にその時の、話したの、今でも覚えてますよね。本当に。
はい。
ね、だから、そういうもんだななんて思いながら聞いてましたけどね。でも、そんなの無理って思ってできないような子たちを選ばないわけじゃないですか。ね、その選ぶ側もね。
はい。
だけど、やる方はそんなことを要求してきて私にできるのかしらっていうね。そういうことをね、要求されるわけで。
そうですね。もう本当に肉体的にも精神的にも本当にギリギリのとこまで追いやられた感じ。
ね。
はい。
で、今振り返ればね、別にそんなの、なんでそんなことがそんなに大変だったんだろうみたいなね。感じに自分が成長してきて、その成長した自分がもう、またもう無理限界って思うようなことをもうまた今課題として突きつけられてるっていうようなね。
はい。
だからそういう、なんて言うんだろうね。いや、なんだろうね。だから、自分がなぜやるかっていうところがちゃんとしっかり自分の中であると、やっぱ、変化の、仕方というか成長の仕方っていうのは半端ないですよね。まあそんな感じでとりあえずそんな二人がパフォーマンスしてくれますんで、まああんまりレストランなんで。そんなに激しいことはできないと思いますけど。
はい。
はい。
ちょっと、あと1ヶ月ありますんで、はい、参加する人はぜひ、生で見に来てください。楽しいことになると思いますので。ということで、簡単ですけども、お二人の紹介は以上で終わりにしていきたいと思います。
はい。
はい。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
見に来てください。
見に来てください。